笹美春のラジオスターツ。
皆さんこんにちは、宇佐美春です。この番組は宇佐美春がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。なんとね、今回ボリューム20です。イエーイ。そしてとても久しぶりにスタジオでの撮影をしております。プロデューサーさんにね、久々にお会いをしまして久々ですっていう感じで、最近宅録がちょっと多かったので久々のスタジオでの収録です。いつもやっぱり家だとちょっとまったりモードでやってるので、今回は元気なのではないかなと思いますよろしくお願いします。いや、20回、早いですね本当に。いやー、月日が経つの本当早いなって今思うんですけど、いつもラジオ聞いてくださってありがとうございます。いや、私は最近はですね、ライブをたくさんね、見に行ったりとかで、自分のライブもありましたし、めちゃくちゃ音楽の秋を過ごしているなと思うんですけど、最近ね行ったのがソウル行って、台湾行って、初めて台湾の高雄というところに行って、台湾で新幹線を乗ってその高雄に行ったんですけど、新幹線ね、台湾で初乗ってちょっと楽しかったんですけど、そして、初めてシンガポールに行きました。そして、香港にも初めて行きまして、ね、前回ねちょっと香港ディズニーに行きたいなみたいな話をしてたと思うんですけど、無事香港に行くことができました。で、前回話した時に多分シンガポールは行く予定ない感じのあれだったんですけど、いや、シンガポールも全然行けるやんってなって急遽シンガポールにシンガポールも行って、で結局ヤマさんのね、大好きな推しのヤマさんのアジアツアーだったんですけど、なんか全通しちゃって、とても幸せでしたっていう10月だったんですけどもいやー、楽しかったな。本当ライブって最高ですね。いやー、楽しかった香港ディズニーも本当楽しかったので、絶対また行きたいなって、はい、思っております。こんな感じで、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは宇佐美春のラジオスターズ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。ラビットメールランド、このコーナーは宇佐美春がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、今回もね、たくさんお便りいただきまして、お便り拡大版でやっていこうと思います。いつもありがとうございます。今回ね、ライブ後ということもあって、たくさんライブのね感想とかもいただいてありがとうございます。いつも全部ね読んでます、ありがとうございます。それでは読んでいきます。ラジオネームレコメンドさん、宇佐さんこんにちは。オータムミハルもお疲れ様でした。伝えたいことはこのラジオ5回分ぐらいなので割合しますが、とにかく素敵なライブでした。今回もいろいろなアーティストの方の曲をされていましたが、全く違和感なく楽しめました。そこで質問ですが、セットリストはどのようにして作られているのでしょうか。曲のアレンジもすごく良かったので、宇佐さんがこだわったポイントなんかもあればお聞かせください。黒の衣装が大人っぽくて美しかったです。ありがとうございます。ステッドリストは全部自分で決めてるんですけど、全部基本自分プロデュースなんですよ。なのでもちろんどうかなっていうのは相談することはあるんですけど、基本自分が考えて固めてこう持っていくっていう感じで、アレンジとかはね、もうほんとウサバンドのね方々がこういろいろやってくださっているので、めちゃくちゃいいですよね、アレンジで。そうですね、セットリストはもうだから、そうだな、1曲目から想像をする感じですかね。始まったところからどういう感じでライブが始まって、どういう感じでライブが終わるっていうのを最初からこう想像していって、ここにこうしようとかいうの どんどん決めていたりとか、あとあのここでこうした方がなんかあの流れが良くなるみたいな、あの効率中ってすごい言われるんですけどバンドメンバーの方とかから効率中って今回すごい言われてたんですけど、結構意外と効率をね重視して考えてたりとかしますねはい、いつもありがとうございます。そしてあのライブのねなどで体調崩さないかなみたいな感じのあのリコメンドさん来てたんですけど、風邪の予防や体調管理など何かされていますかっていうことで、特に喉ケアがあれば教えてほしいですということで、あのねもちろんのあのマヌカハニーとかもいいんですけど、あの台湾のネンジアンみたいな名前のねなんかチュールみたいなやつがあって、それもよく飲むんですけど、なんか私は一番大事なのが喉を温めることだともうめちゃくちゃ思っていて、もう昔からあのやってることなんですけど、あのタオルを巻いて寝るっていうのをねやってて、めちゃくちゃ風邪ひきそうだな喉がやばいなっていう時はあのタオル、あのマフラータオルみたいなやつとかだとめっちゃ便利なんですけど、もう終始できるだけタオル巻いとくとめっちゃおすすめです。本当に治るの早いし、風邪ひかないのでやってみてください。ありがとうございます。それでは次、ラジオネームシリウスさん、あさちゃんいつも素敵なラジオをありがとうございます。今月も質問を投稿させていただきます。先日もオータムミハルームがありましたが、私は曲はもちろんですがうさちゃんの衣装を見るのをとても楽しみにしています。今回は黒のシックな感じがありつつ、可愛さも大人、可愛いうさちゃんにぴったりの衣装だと思います。うん、あとヘアアクセサリーも衣装に合ってましたし、キラキラして配信からとても映えていました。もしよろしければ今回の衣装はどのように決めたのか、特にこだわったところなど教えていただけると嬉しいです。これからも素敵な衣装を着てうさ党のみんなを幸せな気持ちにしてくださいね。応援しています。ありがとうございます。そう、今回はねやっぱ秋ということで、秋はやっぱ黒を衣装で着がちなところはあるんですけど、黒にしたんですね今回もね、まあ、黒だからねちょっとキラキラを入れてみたりとかしたんですけど、ちょっと今回髪にキラキラしたりリボンつけてちょっとやりすぎたなと思ってたけど、でも配信で見たらまあよかった、映えてたからよかったかなとは思うんですけどはい、今回のはね、いつも衣装の話するんですけど、ライブ中にねするの忘れてましたね。はい、なんとね今回の衣装のこだわりは、なんとちょっと高そうに見えるワンピースなんですけどなんとセールでした。イエーイセールでなんか送料とか含めてネットでいつも買っているとかで買ったんですけど、4000円ぐらいで買えたんですね。あー、セールでした。すごいいい買い物したなっていう衣装でした。実はめっちゃラッキーな感じで嬉しかったですね。セールで買えてね、そんな感じでしたありがとうございます。いつもでは次、ラジオネームローソンズさん、コンソです。10月は三春にとりましてアジアを旅行してあっという間に満喫に過ごしたみたいだね。山さんアジアツアーのおかげでライブに追いかけながら韓国、台湾、シンガポール、香港の中で人や街や物やライブなどどんな雰囲気でしたか？思ってたより違いますか？よければあらゆる場所の一つずつ教えていただくれませんか？もし何かエピソードがあったら聞かせていただいてよろしいでしょうか？そして香港の地元民としてみはるはついに香港ディズニーランドにいらっしゃったのはめちゃくちゃ嬉しいです。うるうる。香港のパークと東京のパークはどちらか違いますか？何か深い印象が残りましたか？パークだけじゃなくてもいいんだけど、物価かな、ごめんアザタモス会社、ありがとうございます。そうそう、香港ディズニーね物価がね高くて、いやこれ何回もいろんなところで言ってるんですけど、ポップコーンがねちょっと高級そうなポップコーンが900円でしたね、日本円だと。ちょっと高級なポップコーンでしたが、めっちゃ美味しくって香港ディズニーのポップコーンめっちゃおすすめですはい、そうだな、アジアツアーで、思ったのはやっぱ皆さんね声援とかめっちゃ大きいし、自分の思い思いの場所で声援をフォーみたいなのね、声援をキャーとかあげてて、 いいなって思って、なんか日本人ってめっちゃ空気読むんですよね、ライブ中もね。だからそれがすごいいいなと思って、私もこれからはあんまり我慢せずにキャーキャー言っちゃおうかなとか思ってすごい声を出す練習をめっちゃアジアツアーでしてたんですけど、現地の人に混ざってね、乗り方とかも馴染むような感じで楽しんだつもりで、でやっぱ韓国の方は一緒に歌うっていうのがすごい好きな感じだったし、で、まあ、台湾とかは割と、まあ、でも似てたかな、日本とちょっと似てて、香港とかもは香港はなんか韓国と台湾混ざった感じだったのね、乗り方がね。で台湾もでも声援すごかったですね、キャーキャーと。でシンガポールはちょっと英語圏になるから、なんかまた空気感違って、ちょっとなんか何英語っぽい感じの空気感っていうか、フォーみたいな乗り方だったりとか、本当思い思いのそれぞれの感じでしたよね。そうそう、でそのやっぱアジア圏だから、そんなになんか旅行してても違いがすごいあるなっていう感じはすっごい感じるっていう方はなかったけど、シンガポールだけはやっぱり海外っぽいっていうか、英語圏なので喋るのも結構英語がメインだし、ちょっと英語って感じがしましたね。一番ちょっと言葉が通じないからちょっとドキドキっていう感じだったんですけど、はい。あとはもう香港ディズニーはね、本当楽しかったですね。グリーティングばっかしちゃって、乗り物に一個も乗ってなくって、そこがもうね心残りすぎて、グリーティングが楽しすぎて、モフモフなネイタフィーフレンズたちに会えるんですよ、香港は。そこがねちょっと香港ディズニーはそんなに混んでないので、いっぱい乗り物乗れたのにちょっと忙しくてそこが心残りなんで、絶対香港また行きたいです、ディズニーありがとうございます。それでは次、アセダストロボさん、みはるさんこんにちは、はじめまして。なんとね、このラジオスターズ初恋バナが届いてますよ私恋バナが好きなんですけど恋バナ届いてますよ読ませていただきます。僕は彼女がいるのですが、1年付き合ってまだキス止まりです。デートは週1ペースでしていますが、夜は終電前に送り届けており、あと一歩が踏み込めません。正直ここまで来ると誘って嫌われたらどうしようと考えてしまい怖いです。彼女がどう思っているのか聞いたことはありません。勇気を出して巧みに誘った方がいいのでしょうか。その時はどう声をかければいいのでしょうか。嫌われない嫌われにくい誘い方ってありますか。よろしくお願いします、ということでね。いやー、ちょっと1年はかなりしぶりましたよねいやー、ここまで来ると私的にはちゃんとなんか会話をした方がいいと思うんですよ。どう思っているのか、そういうそれことに対してどう思っているのか、なんか そういう行為をしたいと思っているのかとかいうのを絶対聞いて、なんかまあキスはしておるということなので、そういう空気にはなるということなんじゃないでしょうか。でそういう時にちょっとこうなんか話し合いをしてみたらいいんじゃないかなって思います。1年、まあ、何歳かにね、あなたがとか言ってアセダストロボさんがね、何歳かにもちょっとよるけど、話し合いしてみてください。聞いてみた方がいい、ダイレクトにもう絶対聞いた方がいいと思います。頑張ってください、応援していますはい、ということで以上、ラビットメールランドのコーナーでした。宇佐美春のラジオスターツ、そろそろエンディングのお時間です。はい、ですね、なんと20回目のラジオの記念だったということで、次回ですね、スタジオでの収録の際に、チェキの撮影をしようと思っております。イエーイ。なんと番組が始まった時以来ですかね、なのでチェキの販売があると思いますので、楽しみにしていてください。こちらもね、ちょっとスペシャルな 感じのものになると思いますので楽しみにしていてください。そして、告知をさせていただきます。11月22日に、初のカレンダーオンラインイベントが決定しました。イエーイ。今年もね、あのカレンダーを発売させていただくということなんですけど、今回のカレンダーは、全てね、自分が写真とかをどれにするかなと決めたりとか、どの月にどの写真をとか、表紙もこれにしようとか、まあ、いろいろね考えて時間をかけて決めた写真になってるので、そこもちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。で、今回オンラインイベント初めてなので、ね、皆さん参加してくれるかなという感じでドキドキなので、ぜひね待ってます。よろしくお願いします。そして、11月28日にカレンダー のお会いできる直接のイベントも開催が決定しております。イエーイ。こちらも28日の当日にチケットが発券になりますので、16時半からだったかな、当日もねお会いできますので、ぜひこちらもお待ちしております。楽しみにしております。なんと12月のイベントがなくてですね、今年会えるのがこの11月28日最後になりますので、ぜひ直接会いたいって思ってくれてる方はこの日を待っております。よろしくお願いします。そんな感じで、それでは宇佐美春のラジオスターツ、今日はここまでです。ここまでのお相手は最近髪が伸びてきて二つ結びばっかりしてしまう33歳な宇佐美春がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。